今日はご復活の主イエス・キリストが弟子たちに現れてくださったそのことを語る聖書の記事を読みました。私たちは今日は15節から読み始めましたけれども、これはしかし21章の1節から14節に引き続いて起きた出来事であった、そういうことができる言葉であります。ご復活の主イエスが弟子たちに姿を現してくださったのはこの時3度目であったと、ヨハネは直前の14節にそう記録しています。でヨハネがなんで3度という数をわざわざ数えたのかなっていうことを考えてみると、主イエスのご復活の姿というのはただの一度きり一瞬誰かが見たというようなこととは違うと。一瞬誰かが見たと、だからそれはもしかしたら夢幻であったんじゃないかと判断されてしまうような出来事ではないんだということをきっちりと伝えたかったから、だからわざわざ3度と記したのではないかと、そのように想像いたします。ご復活の主は何度でもその姿を現してくださった。しかも今日読みました聖書箇所では一緒に食事までしてくださったという。でこのような記述はやはり実際にその主イエスが起こしてくださった炭火に当たりながら、その復活の主がご用意してくださった朝食を共にいただいた人の記憶に遡るものではないかと思います。慌てて上着をまとって湖に飛び込んですっかりずぶ濡れになってしまったペトロの姿がその1節から14節までの間に出てきますけれども、そうやってずぶ濡れになってしまった人がその主が起こしてくださった炭火に当たりながら、その服を乾かしながら、その食事をいただいた経験を振り返る、そういう実際に経験したのした人の記憶に遡るような、そういう言葉ではないかと思うのです。多くの人々がこの第21章の場面を見ながら読みながら、これはまるで絵画のようだって言います。それはこの物語を読むとき、まるでその場面が目に浮かぶようだからですね。そういうリアリティを持った言葉であると思うのです。で、このことに関連して印象深いことは、復活の主イエスの3度目の出会いに立ち会った7人の弟子たち、彼らがその出会いを果たしたとき何をしていたかっていうと、彼らはティベリアス湖、つまりガリラヤ湖で漁をしていたというのです。すでに2度復活の主イエスに出会った人々であります。その人々が漁をしているのです。こういう言い方が許されるならば、彼らはのんきにも漁をしていたのです。墓に葬られたはずの人のその墓が空っぽになって、そしてその方が今や自分たちの目の前に二度も現れてくださった、そのことを目の当たりにしながら、よくもまあ主イエスの弟子になる前に行っていた自分の仕事に、そのなりわいに戻ることができたものだと、そう私は思うのです。ご復活の主イエスとの顔と顔とを合わせた権限に接したならば、即座に使徒言行録に語られているような弟子たちの燃える伝道の働きへと結実するものではないかと、そういうふうに想像するものであります。けれども このような二度の復活の権限に接しながらも漁に出てしまっている弟子たちの姿こそが本当なのだろうとも、そのように思います。この目で復活の主を見たとしても、一度墓に納められた人がよみがえる復活するっていうことは、とても信じることのできない出来事なのだということができると思います。復活の主にほんのひとときお会いしたとしても、その方のお姿が隠された後、一晩寝て起きて、そしてそこには昨日と変わることのない日常と世界が待っているとするならば、やっぱりあれは夢か幻であったのではないかというふうに、私たち人間の心っていうのはそういうふうに納得してしまうものではないかなと思います。けれども主イエスは3度目にも弟子たちにその姿を表してくださいました。一度きりではまだ信じることのできなかった者たちに、二度でも信じることのできなかった者たちに、三度でも出会ってくださいました。ご復活の主の現れ方というものは、稲妻のひらめきのように、その一瞬の奇跡的な状況に偶然にも立ち会うことができたのみ、もののみが出会うことができた稀な出来事であるのではないということを、この三度ということは語っていると思うのです。ご復活の主を認めるために、私たち人間の側の感度の良いアンテナというものは必要とされないのです。主イエスは理解力が乏しくて、疑い深い弟子たちに分かるように何度でも来てくださった、炭火を起こしてくださった、朝食を準備してくださった、一緒に食事まで取ってくださった、そして本当によみがえりになったのだということを、何が何でも分からせてくださった。このようにして弟子たちに現れてくださった主イエスというお方は、今も生きておられるお方です。だからその方は今を生きる私たちにも、ご自身が復活してくださった生けるお方であるということを分からせてくださると期待することができます。そして事実、ここにいる多くの者たちはこの復活の主をその目で見たことがないのに信じており、その方を愛しており、心に言い尽くせない喜びをいただいた者たちであります。主が信じさせてくださったのであります。必ずそうしていただけるのです。そして私たちにとって一方において本当に情けないことであり、しかし他方において本当に嬉しいことですけれども、福音書が告げるこの復活の主に出会った人々は本当に信仰の強い人々ではなかったのです。まさに主イエスに付き従うことに完全に挫折した代表的人物であるシモン・ペトロと主イエスの会話が15節以下に記録されていました。このペトロという人はどういう人なのか。7節で、対岸に立つ人が復活の主だと分かると、慌てて上着を身にまとい、 湖に飛び込んだ人であります。このペトロが今日の聖書箇所における復活の主に出会った人の証人代表であります。ある人はこのように慌てて復活の 主を認めると慌ててですね、上着をまとって飛び込んだペトロの姿を見て、このペトロという人は一刻も早く主イエスにお会いしたいから、だから急ぎ湖に飛び込んで泳ぎ始めたんだって、そういうふうに想像いたします。けれども私はそればかりでなかったのではないかと思うのです。私はペトロは自分を恥じて主の眼差しからその身を隠すように上着をまとって湖に飛び込んだというところがあったのではないかと想像するのです。主イエスの一番弟子と言ってよいペテロ、情熱的な追従者であったペトロです。けれどもこの人は自分ももしかしたら殺されてしまうかもしれないという恐怖の前に主イエスを裏切り見捨ててしまったものであります。かつて主イエスがその弟子たちを集めて、私の行くところにあなたは今ついてくることができないとおっしゃったとき、そのときペトロは言いました。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら私は命を捨てます。彼は主イエスの言葉を打ち消して、この私は自分の体も心もあなたに捧げうると誓ったのです。このペトロの言葉がどれほど自信に満ちあふれたものであったかということは、例えば並行箇所であるマタイによる福音書の26章23節のペトロの言葉を見てみればわかるのです。彼はこう言いました。たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません。けれども彼はつまずいたのです。大祭司の屋敷の中庭で重ねて自分はあのイエスという男の弟子では決してないと主イエスを否定したのです。弟子たちの誰も主イエスと共に十字架について殉教するということはありませんでした。みんな挫折しました。しかしとりわけペトロの挫折感というのは深いものがあったのではないかと想像いたします。自分は他のものとは違う、誰もついていくことはできなかったって、自分は死に至るまで主に付き従うんだと主イエスの前で断言したのです。その時の彼の思いには私は嘘偽りはなかったと思います。ペトロは情熱的に主イエスを慕っていたのです。けれども彼は裏切ってしまいました。死の恐怖を前に主を愛し抜くことはできないものであることをはっきりと思い知らせて、知らされてしまいました。どんなにそういう自分に絶望してしまったことだろうか。ご復活の主に決して顔を合わせることのできない自分であるということを、どんなに深く彼は思い知らされていただろうかと想像いたします。復活の主に出会ったペトロはずぶ濡れの濡れネズミで主にお会いするのです。その時の彼の心っていうのは 死に打ち勝った主にお会いするその喜びとともに、その神よりの主を自分は裏切ってしまったんだっていう恐ろしさが入り乱れた思いであったのではないかと思います。そしておずおずと主イエスの視界の片隅にそっと入ってきたのではないかと、そのように想像いたします。こんな自分の居場所はないかもしれないと思ったかもしれない。しかし主イエスが起こしてくださった炭火の上には彼の分のパンと魚がちゃんと用意されていたのです。主イエスは彼にもさあ来て朝の食事をしなさいとおっしゃってくださったのです。その食卓に招かれる前にペトロが主の御前に後悔の言葉を述べたなんてことは書かれていません。彼が悔い改めをしたとかそんなことは何もありませんでした。彼がすっかり挫折してしまったものとして戻っていった漁師の古巣であるガリラヤ湖にご復活の主自らが来てくださり、主自らが用意された食卓に彼を親しく招き食事を共にしてくださいました。彼がご復活の主のもとに馳せ参じたのではなく、主の方から彼のもとに来てくださったのです。そこにはすでに一方的な許しがあったということができるでしょう。そしてペトロはどんなにその許しの恵みに圧倒されていたことでしょうか。どんなに嬉しかったでしょうか。15節以下の主とペトロの会話というものはすでにこの許しの中にいるものが成した会話であるということをぜひ私たちの肝に銘じたいと思います。そしてその会話は主イエスに許されたもの、招かれたもの、主イエスに愛されたものが一体どういうものにされているのかということを如実に物語る、そういう会話であると思います。ペトロは本当に新しくされています。15節、食事が終わると主イエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと問われました。ペトロは、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えました。一度愛に挫折したものを見捨てず、もう一度問うてくださる主イエスの誠実を尽くされた憐れみ深い問いであり、そしてまた注意深く耳を澄ませたい、そんなペトロの答えであります。これは全く新しいペトロの答えであると私はそのように思います。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。そこにはもはや自信たっぷりに、あなたのためなら命を捨てますと断言したペトロはいません。私を愛するかと問うてくださる主イエスに、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですとつつましく答えるペトロがいるのみです。ペトロは主に3度同じように問われました。そして彼は3度とも同じように答えました。大祭司の屋敷の中庭で3度同じように主を否定し、そしてそれによって 彼の裏切りというものが全く衝動的なものではなくて、彼の心の底からの裏切りであったことが明らかにされたように、主イエスが三度私を愛しているかと問われたとき、彼は三度とも私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと、こう答えるほかないものになっているのであります。ただ三度目に彼が付け足して言うことができたことは、主よあなたは何もかもご存知ですということ、私があなたを愛しているということだけでなくて、私の何もかもをあなたはご存知ですと付け足すことができただけでありました。このペトロの答え方は、自分の判断ではなくて主イエスの判断を優先させる、そのような答えです。ペトロの心というものはこの時、今までよりもずっと深い主イエスの愛で満たされていたと思います。事実、他の弟子の誰よりもペトロはこの時主イエスへの愛で燃えていたと思います。多く許されたものはそれだけ多く愛します。そうであるならば、多くを許されたペトロの心には、今までとは比べ物にならない主イエスへの愛に燃えていたに違いないと思うのです。けれどもそんなペトロであっても、もはや自律的な答えをすることはもうどうしてもできなくなってしまっているのです。自分がご復活の主のもとに馳せ参じたのではなく、主が来てくださったからです。そして裏切り者のこの自分に対しても、主で居続けてくださっているからであります。主は私以上に私のことを知っていてくださる誠の主人である。ペトロの答えはそのことをよくわきまえたものの言葉であると思います。17節にペトロは三度主に問われ悲しくなったとあります。なぜ悲しくなったのでしょうか。自分の答えが信用されていないと思い悲しくなったのでしょうか。あるいは何度も主イエスに尋ねさせてしまうほどに自分が深く主を傷つけてしまったということを悲しく思っているのでしょうか。そうではないと思います。自分の胸をドンと打ち叩いて、私はあなたを愛しますと、そう断言できない。どこまでも主におすがりするほかない、自分の愛の貧しさというものを悲しく感じたのだと思います。そうであるならば、このペトロの悲しみは生涯彼が消すことのできなかった悲しみであるとも言えるのではないかと思います。しかし、ある人はこの消えることのないペトロの悲しみを積極的に評価いたします。この悲しみはペトロのみならず、すべてのキリスト者が持ち続ける悲しみである。そしてそれは神の御心にかなった救いに至る悲しみであると、そのように言います。その悲しみとは、自分のよるべなさをわきまえたものの悲しみであるからです。 その悲しみを抱く者は主に寄りすがることしかできないということをよくわきまえた者ゆえの悲しみであるからです。そしてこの悲しみを抱く者は生涯自分でその悲しみを消すことはできないけれども主のもとで慰めをいただくことができます。自分主に対する自分の愛でさえ自分では持ちえない、自分では断言できないものであったとしても、そのような悲しみを抱える者は誠の飼い主のもとで自分の持つべき愛さえ主に対する真心さえいただくことができるのであります。そしてここにこそペトロの新しさと私たちキリスト者の新しさがあります。全く意外なことであるかもしれませんが、この物語が語る主イエスに許された者の姿、主イエスを愛する者の姿、だから誠の信仰者の姿というものは確信を持って主イエスへの愛と信仰を断言することができるものとは違うということです。自分の確信よりもずっと大切なことがあるのです。それは主イエスが事実私の主人として私を捨てることなくその誠実を尽くし続けていてくださるということです。主が主でいてくださるということです。主はこのペトロにご自身の羊の世話をしなさいとお命じになりました。ヨハネにおいてはペトロの力強い信仰告白に対してではなく愛の告白、しかも弱々しいかもしれない愛の告白に対してこの主のご委託が与えられています。しかも一度目の委託の言葉において主がペトロに委ねた羊とは子羊だと言われます。小さな羊です。弱い羊です。主の教会に集められる者たちは決して立派な者たちではないのです。子羊と言われる者、信仰弱く疑い深くペトロをはじめとする弟子たちと同じように情けない羊であります。人間的に言うならばこのような危うい子羊を導くためにはむしろかつてのペトロのように強い意志を発揮してそのリーダーシップを持ってその羊を子羊を導くということの方がずっとふさわしいとさえ思います。けれども主イエスは強い自我の鎧兜を脱ぎ捨てた自己中心の思いから解放された頼りないつつましい新しいペトロにその羊の世話を委ねるのです。他の子羊と何ら変わるところのない子羊であるペトロにその世話を委ねられるのです。このつつましいペトロに与えられた務めが一体どのような務めであったかということをある神学者はこういうふうに言います。ペトロは自分の愛がもはやいつも確信できるような自分の手柄になるようなものでないことをわきまえるようになっているのである、そしてまさにそのことによって奉仕することができるようになった。羊飼いは 自分で餌を作り出すことはできない。羊飼いは自分が餌を見つけたところに羊の群れを連れていくのである。その言葉の最も深い意味における羊飼いとは、本当の羊飼いが誰であるか、それは神ご自身でしかないことをよく知っている人だけであると。主イエスの羊を飼うことができるものはどういうものであるか。誠の羊飼いであるイエス・キリストの父なる神様に自分自身養っていただいているものだというのです。自分が養うのではなくて、自分が養っていただいたその命の糧のところまで仲間を連れていく羊が羊飼いだと言われるのです。そしてそのように神に養っていただいた羊とはペトロのことであり、また私たちのことであります。18節以下は自分が自分の主人でないということが一体どういう帰結を生み出すことになるのかを改めてペトロに、そして私たちに教える言葉であります。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。これは続く19節によればペトロの死に方を主イエスが示された言葉であると言われます。この私自身が自分の主人ではなくて、イエス・キリストが父なるキリストと父なる神様がこの私の主人であるというキリスト者の現実というものを、また別の言葉で言い換えてみるとこの通りのことになると思います。自分で自分の行きたいところに行くような、そういう歩みじゃない。他者の意思によって自分の行きたくないところでも連れて行かれる、そういう歩みが自分を自分の主人とすることなく他者を自分の主人とする生き方であります。これはペトロにとってははっきりと殉教の死を意味する言葉でありました。キリストを愛するということが直接彼の死へとつながっていったのであります。そしてこのようなペトロの殉教の死っていうのは、明確に主を主人としたゆえの死であったということができます。けれども、たとえペトロのような殉教の死を迎えることがなくとも、私たちは私たちの死において、自分たちがこの命の主人ではないということは誰もがよく知っていることであると思います。単純に言いまして、私たちは自分が死ぬ場所と死ぬ時を選ぶことはできない。どういうふうに死ぬかも選ぶことができない、そういうものであります。そして私たちが自分でそのように自分の死に方と死ぬ時を選ぶことができないっていうことは、単純に言って私たちは私たちの命の主人ではないっていうことを語っているように思います。しかしだからといって、その事実は私たちがその自分の自由にならない自分の死によって神の栄光を表していると言えるかと問われるならば、 本来であるならばそうだと答えることは難しいことであるかもしれません。私たちが自分の死を選ぶことができない、自分の定めた通りに死ぬことができないっていうことは、むしろ私たちにとって私たちの主人っていうのは私たち自身ではなくて時間や死であったと、そういった方が自然であるかもしれません。どんなに自分の思い通りに人生を過ごしてした人であったとしても時間には勝てなかった、死には勝てなかった。私たちが自分の思い通りに死ぬことはできないっていうことは、むしろそういうことを語っていると一般的には言えるかもしれません。けれどもそのような主のために死んだというはっきりとした殉教の死ではない、そうですからその意味においてはもしかしたら見栄えしないかもしれない私たちのその死がなお神の栄光を表すものであると私たちは今明確に言い表すことができます。はっきりとそういうことが許されています。教会の仲間の葬儀に出ればそのことがはっきりと分かります。信仰者の死において、その葬りにおいて、必ず神の御名とその御業が告げられるからです。私たちの人生に介入されたイエス・キリストの出来事が必ず告げられるからです。私たちが死ぬところではいつでもただ一人の人間の死が問題になっているのではありません。キリストが私たちのために死なれたからです。キリストが私たちのために復活なさったからです。キリストの出来事はまさに私たちを死の力から救い出すものであったのだと、すべてのキリスト者の死において告げられ、神の栄光が褒めたたえられるのです。それは私たちがどのように死ぬかによってではなくて、私たちのいかなる死においてもキリストが私たちの主でいてくださることによります。ひたすら主イエスキリストの私たちに対する愛のゆえに、いかなる私たちの死であっても神の栄光が必ず思い起こされる死となっているのです。そうなってしまっています。それが私たちが私たちのものではないという意味です。生きるにも死ぬにも主のものだということです。この私たちだけではありません。ヨハネによる福音書が告げるところによれば、主はこの世のすべてのものを死の力からご自分の力に移すために御子を送られたんだと。御子の出来事、御子イエス・キリストの出来事とは、死の力からこの世を奪うための神の力であったのだと、 そのようにヨハネによる福音書は告げるのです。そのためにこそ神はペトロを再び立ち上がらせてくださり、その御業にもう一度仕えさせてくださったのであり、またそのためにこそ神は私たちをここに招いてくださり、私たちをこの福音の言葉によって立ち上がらせてくださったのであります。この主イエスが今私に従いなさいと私たちを招いてくださっています。主イエスに従い、この喜びをこの身をもって歌い、命の糧である主イエスをこの世に向かって指し示す新しい私たちであります。主がそのようにしてくださったのです。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、これほどまでに深く私たちを愛し、誠実を尽くし、私たち自身の誠実と真実にさえなってくださった御子の御業を心より感謝いたします。あなたが私たちの主となってくださったゆえに、私たちはあなたのものだと申し上げることができます。御用のためにこの貧しいものを用いてください。私たちの誠の羊飼いであられる主イエスキリストのお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。